Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi
Brunch. みなさん、こんにちは。
Hello.
土曜日、お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ12月も2週になりました。
そうですね、あの12月ですね、はい、うん、
元気ですか。
はあ、まあまあですね、はい。
そう、なんかちょっと体調があって話も聞こえてきたんですけど、
そうですね、風にやられまくり、
うん、
多分あの私の周りだけかもしれないけども、そのあの新潟大学で仕事するんですよね、
はい、
そうするとその教える時に結構あの学生さんもごほごほとか、なんかどうも今年はあの全然声がないみたいな、もうあ喋らなくていいからみたいな、そういうこともあり、だから思いごとあのピックアップいたしましたみたいで、
そうですか、
はい、ダウンしてましたね、
もらっちゃいましたか、はい、新潟大学の学生さんっていう感じですかね。
しょうがないよねそれは。
まあ、
しょうがない、
うん、まあ、確かにねこの時期風邪ひきさんが多くなってくる季節ではありますが、
はい、
手洗いうがいねきちんとしてね、
やってるやってる、とにかくやってる。
まあでも思ったより元気ですよ。
はい、あの気合で、あの師匠あの曰く気合で行きましょうということで。
でもね気合ってね大事だと思うの。
はい、
私なんかやっぱ仕事忙しくてなんとか乗り切れるんだけど、はい、ほっとするとダメだね。
そうなんですよ、だから今回もちょっとそうだ、そのパターンでもあったんですけど、はい、
やっぱりあとね年内も、はい、早いところだと3週間。
そうですね、
早いですよね。
私ちょっと面白いこと読んだんですよね、うん、なんかねあの12月だとヨーロッパだとクリスマス前なんですよね、
はい、
なのであの、まあ、年末年始にも言えますけど忙しいということなんですよね、
うん、
であの、それはあまりにも忙しすぎるからおかしいから、
うん、
ちゃんとちょっとまず待て
待て
で一息して、
はい、
全体的にペースダウンしませんかっていう、
はい、
あの慌ただしさを逃げる、うん、ということも大事じゃないかということで。
大事ですよ、そんなね、うん、いっぱいやろうと思わないで一つぐらいの抜いてねやらなくても大丈夫、はい、
そうだからあの12月だからこそそういう風にちょっとだけスローダウンってどうでしょう、うん、ということも、そうですねあの聞きましたね、
う
ん、最近
そうですね、はい、分かりました、まあ、年内ねあっという間に過ぎると思うんですが、はい、まず体調管理が一番だと思うので、
そうですね、はい、うん、はい、
元気に乗り切っていきましょう。
はい、そうしましょう。
はい、じゃあ今日の1曲目いきましょう、はい、
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日も素敵なナンバーでスタートしました。
そうなんですよ、私も大好きなニナシモなんですけども、うん、あの女の方なんですけどピアニストを目指して50年代からアメリカであの活躍スタートしたんですけど、
うん
うん、そうですね、でもあのそうですね、アフロアメリカンの方だから、うん、なかなかあのオペラどころか、
うん、
あのピアノどころかそういうとてもなんですけど、その世界はあの閉じてた時代だったので、うん、まあこれはほぼデビューアルバムですかね、なんかの中のナンバーです。あのどちらでも非常にヒットしたナンバーの一つなんで、うん、とても素敵なナンバーです。あと声が低いから私すごく好きなんですよね、
う
ん、
ちょっとこうレトロな雰囲気を醸し出してるようなね、
まあ、実際レトロです、
まあ、そうですよね、
だからあの50なんだ、57年ですからね、
はい、いやいいナンバーだなと思ってちょっと聞いてましたけど、
はい、はい、
さあ素敵といえば先週末、
はい、
なんか素敵なとこ行ってきたんです
ね。そう、私先週末というか金曜日土曜日にあの金沢に一泊に行ってきました。実は、はい、あの仕事だったんですね、だから金沢大学のところに、うん、あの行きましたけども、おかげさまで一泊できて半日だけあの土曜日にちょっと観光もできて、
はい、
あの満喫してきましたよ。
多いですね、
はい、であのとても晴れた週末だったので、うん、とってもあの寒くも何もなく、
はい、
あの大変楽しかったです。
そうですか、
はい、
さあその金沢へ行った、はい、交通機関といえば
北陸新幹線
ですよね、はい、乗ってきたんだ。
乗ってきたんです。あの実はですね、その新津も経由する白雪特急というがあるんですけども、
はい、
それをあの上越妙高で乗り継げますね。そうなると3時間で行けます。
乗り継ぎ時間は長いんですか？
うん、あんまり長いじゃないです。あの5分から15分の間ですので、あ、そうですか、割とあの、はい、あの、まあ、普通に、あの、普通に歩けば普通に乗り換えられます。ただしその、あの、その、白雪、あの、特急白雪は1日5回それぞれ5回があって、うん、
はい、
行きも帰りもそれぞれ5回ですから、うん、 あの好きなようにその10分1本とかそういうはないので、ちょっと残念なところもありますが、あの北陸新幹線、
はい、
お見事な居心地良さ。
そうですか、
はい、
上越新幹線と違う。
違いますね、残念ながら。
残念ながら、はい、残念ながら。
まずあの第一すごいのは、席の前に一人、ま、の前にちゃんとあのプラグがあります。
一人が一個ずつのプラグが。
そうです、あの携帯なりコンピューターなり iPad なりすべてをきれいにつながることができます。充電可能です。
それはいいですね。
それから、まあ、席もゆったりしてて、それからあのいつも私すごく困ってるんですけども、あの実は荷物をガラガラスーツケースでも、ちょっとだけ大きめのもの持っていけば、なかなかあのどこにも置けないんですよね。
そうですね。
であのなんとあそこは、あの列車の手前に入ると、左も右も大きな荷物もちゃんと2段だったかな、置けるようにっていうあの設備がついてるんですよ。
そうなん
だ。もうここヨーロッパ界っていうすごく思いました、
うん、外国に行くとそういうところが
当たり前なんですよね。当たり前になって、新幹線並み の, あ の, とあの大変速く走る列車でも当たり前になってるんですけど、でそれはすごくあの紹介したいですね、はい、あと、まあ、あの車内販売もあり、あと快適で、あの快適でしたね。
そうですか。
とっても
あの 客席というか椅子というか、
あ、はい、あ
の2、3ぐらいですか。
2、3ですね。
それ同じぐらいな感じ、
はい、2、3で、それであのなんか濃い茶色とあの赤色のストライプかチェックか覚えてないんですけど、のような非常になんかね、あの居心地よくいられました。とそのなんかあの普通はあの JR に東日本とか JR 西日本とかあるんですけど、で JR 東日本だと、まあ、ある決まった雑誌がいつも上越新幹線にありますよ ね,
すね、はいはい、
それもなんとあの新潟も多少走ってますので両方空いてますね。
あ、そういうことか。
JR 東、東日本とあの JR 西日本の情報誌、両方手に入れて、うわ日本っていろいろあるなっていう感じだったんですね。とってもあの
便利グッズがたまにあったりとかして、
あったんですね。
そういうマガジンもあります
よね、うん、そうですね、まあ、今回はたまたまジャヤ文化の残る金沢っていうあのタイトルだったので、あ、なんというタイムリーなことでしょうということで、あの一冊持って帰りましたんですけども、実はね金沢でいろんなあの見学できるところあるんですけど、
はい、
で兼六園、まあ、有名なんですけど、あとは、まあ、金沢城とか、
はい、
あとそうですね、いろんななんか古いところあったりして、あと21世紀美術館とかいろいろあるんですけど、で私はもうほぼ初めて行ったのはその東茶屋街というところなんですよ、それは浅野川というあの加賀友禅という昔の染め物をされたあの川があるんですけど、そこに、あのところにあの古いままで残ってるんですね。だからそれこそあの祇園みたいに想像すればいいですね、はい、そこ実にあの観光客も多く、ということで浅野川のそっち側じゃなくてこっち側にも古いところいっぱい残ってるので、そこもちょっとあの行ってみましたので、それはすっごく素敵だったんですね。
ここ古い町並みとか残ってる感じ。
そうなんです、そうなんです。まあ、茶屋ですから、あのすごくあの作りもあの凝ってますし、本当に古い、建物もたくさん残ってて、あとはお銭湯も、ね、たくさんあってて、
銭湯が
銭湯、京都もそうですけど、だからあそれかあの関係してるかどうかわからないんですけども、とにかく銭湯が多い、それに古い建物が多い、とそのなんか工芸も伝統工芸も多い、ということで、すごくあの私なりにもとてもあの興奮して、
でしょうね、
うわ素晴らしい、ここ素敵っていうなんか あったんですね。で、ま、あのそういうなんか古い建物中の喫茶店とか、そのギャラリーとかいろいろあったんですね。なのであのまずすごく感動したのは食べ物で、あのカッポ料理に行ったんですけど、
はい、
そこで鍋カッポというのがあって、
鍋カッポ、
うん、でそこはすごいところで、あなんか何も自分で鍋を触れてはいけませんっていう、
普通ほら仲間で鍋奉行とかいるじゃないですか。
とんでもございません、
とんでもございません。
あの割と厳しそうなお姉さま方がいて、 その人たちは割とあの庶民的な店だったんですよ、だけどそこにあのもう大きなあのなんか大きな皿にたくさんの美味しそうな具材がのけて、で出汁から作っていき、
はい、
で徐々に物事入れるんですけど、そんなあのどうぞ食べてくださいって自分のなんかあの器取られて、それであの入れてもらうんですよね。
そうなの。
そんな贅沢と言いますか、はい、贅沢というかあの高級なイメージあるかもしれないですけど、割とあの庶民的な感覚で行けて、すっごく美味しかったですね。
じゃあ自分が好きなものだけ取るというわけにはいかず、
いえいえ、あのまんべんなくみんなそれもうあのもう完全になんか平等にあの物事があの、まあ、立っていき、とても面白かったですね。
何鍋でしたか。
海鮮鍋ですね。
海鮮系、
海鮮系、うん、あの牡蠣もあり、 カニはなかったけど、あの ブリじゃないけど、そういうようなあの魚もあり、うん、とても美味しかったです。とっても、
そうですか。
もう関係で、あのそのシチュエーションはすごいですよ、うん、でそこでそのあの鍋を置く机があるんですけど、はい、まあはい、あの個室なんですけど、はい、その机と言いますかね、そういうあの茶舞台と言いますか、うん、あの細長い四角の茶舞台なんですけど、その上にガスコンロ、その上に鍋ではなくて、うん、なんかへこんでる、わざわざガスコンロ入れられる、へこんだ仕組みになったんですね、うんうん、それ私も初めて体験で、うん、なんという便利でしょうっていう。
パッと見は鍋の高さが、
そうです、
鍋しかないって感じがするんだけど、下にちゃんと、
そうなんです、
あの火があるところがあるってことですよね。
うん、もう素晴らしかったですね。
そんなところで食べたら美味しいんだろうな。
とっても美味しかったです。とっても、
そうですか、
はい。で次の日はまあ観光に出かけたんですけども、はい、まずあのさっき言ったようにその古いものが多くて、老舗のお店も多いんですよね。例えば、うん、あの私すごく好きなんですけど、おふうが、
ふですね、
ふですね、はい、あります、はい、大変有名な加賀のふとかの店とか、うん、お店も作ってたりとか、そういういろいろとあの、まあ、ちょっとずつ歩くと、まあ、いろいろあって、ちょっと見たりとか、うん、あのお土産買ったりとかしてたんですけど、でそ の, あの茶屋に近いところ、東茶屋街に近いところに、あの泉京花という金沢に生まれたあの学科さんが、あ作家さんがいますけど、うん、はい、そこ記念館になってますので、それを見に行きました。であんまり時間なかったので、ちょうど30分ちょっととか1時間とかで、ゆっくり、ちょうど時間あればゆっくり見える感覚で、で彼はいろんな、なんか作品を作ってるんですけども、多分一番有名なのは日本橋とか、
はい、
そうですね、あの歌舞伎 の, あの時 の, あ の, あの好み あ, のある人たちもいますけども、であの明治時代から書き出して、それから割と昭和初期まであの活動してた人なんですけど、でそこであのちょうどその時代の流れではなく、自分の世界がすごくあって、で若い時にあのお母さん、あの若い時に亡くなってて、でそれをずっとお母さん探し的なところも入って、ですごいファンタスティックなところもあるんですよね。だからすごく不思議な出来事が多いとか、そういうのあのその時の流行ってたプロレタリアン文学とか、それ全く関係なく、もう完全に個人 の, あのやり方で、あの物事を変えてたんですけど、うん、そうですね、金沢周りで、1873年に生まれたんですけど、1939年、まあ、戦争の時に、うん、あのそうですね、いなくなりますけど、なかなか素敵でしたよ。
そうですか、
うん、で、あのそうですね、泉川教科記念館、それもちょっとあのマイナーかもしれないけど、やっぱりその街すごく文化的ですから、なかなか感動しました、
はい、でしょうね、
はい。
まあ、金沢といえば城下町といえば、ね、お菓子じゃないですか。
そうですね、お菓子もあります。
美味しかった、
うん、お菓子も、はい、いただきましたし、あとなんかね、あの金箔も有名なんじゃないですか、蒔絵とか、うんうん、でカステラと金箔をセットになったものをいただき、すごい感激しましたけどね。
ちょっと贅沢な気分ですね。
相当です、はい、とても嬉しかったです、ね、はい、
いや、いいですね。
いいですよ、金沢はいろんな顔もありますから。あと最後にあの近江一番というところあるんですけど、はい、そこも行き、あのすっごくもうなんか日本海のもうすっごいなんかあのごちそうの数々 で、うん、ですごいお寿司屋さん、さすがにあの築地みたいに多分相当並んでましたよ、なんかあのすごい列になってて、何軒があったんですけど、あのすごく有名でしょうねと思って見てました、
はい、いいですね、
はい、
あの旅といえばやっぱりほら、いろんな、ね、交通機関利用すると思うんですけど、ね、このやっぱり、はい、電車の旅っていいですよね。
いいですね。だから日通もね、あのその、
そう
そう、うん、白雪というのはもう日通で止まりますので、ね、あの、あ、日通だなとか思ってあの見ましたので、日通も鉄道の街ですから、
うん、
あの鉄道の旅のなんか何とも言えないような、落ち着き、
いいですよね、
落ち着けるような雰囲気あるので、うん、すごくおすすめというか、
そうですね、
うん、あとあのその新潟、日本海側新潟、そうですね、北陸新幹線乗り換えの様子がすごくやっぱり便利なので、うん、あと経済的でもあるので、意外と早く3時間で行けますから、うん、すね、おすすめします、う
ん、もちろんね、高い列車も乗ってみたいんですけれども、
うんうん、いろいろあるみたいですね。
いろいろあるけどね、まあ、はい、諸事情が許さない方は、はあ、やっぱりまずはね、ローカル線もいいと思います。
そうですね、
北陸新幹線
なかなかいいですよ。
おすすめかもしれません、
はいはい。
まあ、これからね、また年末年始とお休み取れる方はちょっとまた ね遠出にいいんじゃないかなと思います。
ぜひ行ってください。
はい、ぜひお出かけになってみてください。はいはい、じゃあ2曲目いきましょうか。
そうですね、あの実はあの今年いろんな有名なシンガーとかあのミュージシャンがあの死んでいくんですけど、
うん、
今日のナンバーは、私の子供の頃のサントラなんですよね。父の一番好きなあのシンガー&ソングライターなんですけど、実は詩人でもあって、もう狩ることできないのでシンガーになったと とかそういう人がいます。彼は、11月7日今年で、いなくなりました。リオナート公演のナンバーをオンエアしたいと思います。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあお出かけ行きましょう。さあ久しぶりに映画行きますよ。
そうですね、また12月になるとたくさんの気になる映画があるんですけど、
そうなんですよ、やっぱり、ね、この季節12月から1月の正月にかけていい映画いっぱい来るんですけど、はい、
そうですね、
今日は私が見た映画をまずご紹介したいと思います。先日行ってきましたファンタスティックビーストと魔法使いの旅。ファンタスティック魔法の世界といえば
ハリーポッター。
そうなんですよ。見ました？
見てないです、まだ。
私実は、ね、何作か見たんですけど、正直後半あれというぐらいな、ちょっとストーリーが覚えてないぐらい。
あ、なるほど。
ちょっとね、
私はどっちかというと全部本の読んでたからね。
あ、そうだね、
全部本の読んで、映画あえて行ってないっていうことなんですけど、
そういう人も意外と多いと思います。さあそんなあなたにも、ハリーポッターの世界を知らないあなたにもこの映画はちょっとおすすめです。はい、これはね90年前のアメリカのね世界なんですけれども、普通はそのビーストというと動物とかっていう言うじゃないですか、
はい、
さあその動物が魔法の動物なんですよ。
そうですね、
はい、そのある彼がニート・スキャマンダーという男の男性が茶色のトランクを持って旅に行きます、うん、さあそのトランクの中には大小さまざまな魔法動物がいっぱい入っています。
トランクの中にですか？
そうなんです。トランクの中にいる魔法動物といえばやっぱりいたずら好きですからね。
そうですね、
どっか出たいじゃないですか。
出たいですね、私もトランク入れられたら出たいですよ。
出たいでしょ、まはい、そう、それが1匹や2匹じゃないわけですよ。いろんなところで悪さをするわけです。
はは。
さあその動物をこのニュート・スキャマンダーが一生懸命追っかけていくというストーリーなんですけど、
彼がこの動物たちが逃げられて、
逃げられて
追かけるわけですね。
そうなんです。
へえ、大変な。
魔法の世界が魔法の世界だからすごいですよね。
すごい面白いですね。面白そうですね、見たい見たい。
もう好きだけではどうしようもないぐらい逃げちゃうわけですよ。
はあ、は
あ、さあこの今回注目したいのはね、ハリポタとの前のねハリポタとの違いなんですけれども、前のシリーズは原作に基づいて作っているということで、ね、うんうん、詰め込みがすごくいっぱいだったという説も見受けられたんですね。はあ、だけど今回はね J.K. ローリンズがオリジナルの脚本を書き下ろしているということで、とってもね、なんていうんだろう、ジャズとか街並みとかとっても素敵に作られているんですね。
なるほどね。
本当の普通の街並みのように綺麗に作られていて、その観客の目線がすごく不思議な世界だなっていうことを感じさせてくれます。
なるほどね、すごく気になりますね。確かあのファンタスティックビーストというのは教科書なんですよね。
そうなんですね、さあこのファンタスティックビーストぜひ皆様にもご覧いただきたいと思うんですけれども、最後の方にはカメオ出演しているある人が出てきますので、そこをちょっと見ていただきたいなと思います。
なるほどね、
ハリポタシリーズを知ってる人も知らない人も、映画を見た人も見ない人も楽しめると思います。
いいですね、はい、見たいですね、
はい、さあそしてアンニャの方は、
はい、私はまだ見てないんですよ実は。だけど最近スタートしてたばっかりのマダムフローレンスを気になります、はい、
あ、楽しみ。
そうですね、だからカーネギーホールで伝説の幕上がる感動の実話っていうドキュメンタリー、まあ、バイオピックスなんですけども、ドキュメンタリー本当の、本当の話の元になった映画なんですね、でマダム・フローレンスは夢見る2人なんですけども、その、なんとメリル・ストリープがキャスティングして、それで旦那さんのヒュー・グラントが2人の主役になってます、なのでそのフローレンス・フォースター・ジェンキンスなんですけども、実にそうですね、生きた人なんですけども、彼女は、歌が好きで、でも実は音痴であんまり歌は上手じゃないという、はい、その波乱万丈 の生活を、そうですね、描いていくんですけど、私も実はすごく歌をやりたいじゃないですか、実は今年の抱負の一つだったんですけど、
ね、
全然できなかったんですね。なのでちょっと気になって、コメディになるそのメロディストリップがそのある勇気もあって素晴らしいですよ。だから音痴で歌うということもすごい大変だったとか、なんかインタビューで読んだんですけど、すっごく面白いと思うので、すごく見たいと思います、1日からもう12月すでにローショーになってますけど、マダム・フローレンス夢見る2人で、大変おすすめしたいと思います。
はい、じゃあ皆さんにぜひチケットをゲットしていただいて行っていただきたいと思います。
そうですね、
チケプレお願いします、
はい、チケプレもあります、ぜひ応募してください。応募の仕方は、ファックスかメ メールでお願いします、ラジオチャット宛てに、ファックスは、0250-235100 です、もう一度言います、0250-235100 までに応募してください、メールの場合はメール mail メール書いてアットマークにチャット 761.com までにメールください、そうですね、切符が当たることが可能ですので、今日のファンタスティックビーストかマダムフローレンスか他にもたくさんありますので、ぜひぜひ、応募してみてください。
はい、以上ユナイテッドシテマニー方の協力でお届けしました。ぜひお出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ、金沢の旅いいね、行きたい行きたい行きたい。
あと美味しいです、
美味しいもの食べたい、
素晴らしいです、おすすめです。あと海も通って行くんですよね、それもとっても綺麗で、もうなんか癒されましたね。
そうね、はい、また行きたいでしょ。
行きたいです、また行きます。
また行きますか。
年内もう一回行くかもしれない、はい、
本当それだけ、はい、素晴らしかったという旅ですからね。素晴らしかったです、
は
い、
本当にお世話になりました、ありがとうございます、
は
い。
さあ、来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。